こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。5月11日配信のレギュラー回で、今週はソロでお届けします。ゴールデンウィークが終わって、皆さん仕事が本格的に始まって、多分きっとしんどいタイミングだろうなと思うんですけれども、僕はゴールデンウィークあんまり変わってないっていうか、むしろ原稿を、仕上げないといけないっていうタイミングで、仕事とあと映画を、そのために映画をたくさん見るっていうことをしていたので、そんなに変わらない感じだったんですけれども、今上映しているものとしてはね、この番組でも紹介したシンプルアクシデントジャファルパナヒの作品が、一押しで、この番組でも何らかの形でできたらいいかなと思っているんですけれども、今日は少し先のですね、5月15日、今週末からですね公開のスマッシングマシーンを紹介しようと思っています。はい、ベニー・サフディの、サフディ兄弟の弟ですけれども、が一人で作った作品ですね。サフディ兄弟といえば、お兄ちゃんのジョシュア・サフディが今年日本でも公開されたマーティシュプリーム、で、アメリカでもすごく事件となり、カルチャー的な、ポップカルチャー的な部分も含めて非常に盛り上がったんですけれども、同時にこの弟の、ソロの作品が出て、それがスマッシングマシーンなんですけれども、こちらもね、高く評価された作品ではあるんですよ。なんといってもベネチアで、監督賞を取ったりとかね、もういきなり監督賞っていうところなので、まさにその監督としての手腕が、評価されているし、主演のドウェイン・ジョンソン、非常に高く評価されていますね。ただね、ちょっと興行的にはアメリカであまりヒットしなくて、しかもマーティの方がめちゃくちゃヒットしたものだから、どうしても比べられたりしたんだけれども、必ずしもね、そういう興行的な成功、商業的な成功っていうだけじゃなくて、その作品性の高さっていうところでは、こちらのスマッシングマシーンも、すごく評価されていて、それは批評家だけじゃなくて、観客にもね、見た観客には評価されていた部分だったりするので、そういった意味で残っていく作品になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、これ、どういう作品かというと、実際にいたマーク・ケア、マーク・カーっていう発音が割と近いらしいですけれども、日本語ではケアっていう表記が多くなっているので、そのまま採用させてもらうんですけれども、その人の、半生というか、格闘家としての、ある時期を描いた作品になっていて、もともとドキュメンタリーがあって、それに、ドウェイン・ジョンソンが非常に感銘を受けて、た部分があり、で、かつそれを、ベニー・サフディに紹介して、サフディも非常に、感銘を受けて、映画化していったという、作品ですね。で、僕1984年生まれなので、このね、総合格闘技が日本でもすごく人気だった時代って知ってるんですよ。横目では、自分が高校ぐらいの時かな、やっぱすごく好きな同級生とかもいて、よく語ってましたよね。ミルコとかそういうスター選手について。なので、やっぱりその世代、あるいは僕よりちょっと上ぐらいの人たちにとっては、やっぱりすごく思い出深いものだとも思うんですよね。日本でもすごくやっぱプライドって大きかったし、流行っていたしっていう、その時期の選手、マーク・ケアっていうのと、しかも、この映画でもその時期が描かれているっていうことで、そこが、すごく思い出深く、見られる方も多いんじゃないかな。日本の観客も多いんじゃないかなっていう、作品なんですけれども、ただそのマーク・ケアの栄光の時代っていうよりは、どちらかというと彼の知られざる苦悩みたいな方にやっぱりすごく焦点を当てた作品なので、なんかこうすごく彼の、栄光の時代っていうのを期待していくと、ちょっと違うものにはなっているんだけれども、その分非常にやっぱり誠実な人間ドラマになっているなという、作品ですね。はい。で、これ、なんといってもやっぱりドウェイン・ジョンソンが自分の企画としてやったっていうことがすごく大きいと思うんですよね。ドウェイン・ジョンソンってもちろんザ・ロックとして知られる、本人もレスラーであり、すごくタフな男、豪快な男、あるいは陽気な男みたいなイメージってすごく強くて、で、コメディとかね、アクションとかによく出てきていて、最近だとワイルド・スピードをのシリーズはもちろん、ジュマンジのシリーズだったりとか、ああいうパブリックイメージがすごくあるし、で、ファンにもすごく親切だったりとか、もう本当にいわゆる熱い男みたいな、イメージがある人ですよね。っていうところもあって、すごくなんか、好感度の高いスターの一人だと思うんですよ。ただ、だから一方で、そういう意味では、 自分のその内に抱えてるものみたいなものっていうのは、あまり表に出してこなかったタイプだと思うんですよね。その、まあ、それは、プライベートっていうことだけじゃなくて、役柄としてあまりそういう自分を表現してこなかったっていうところはあるとは思うんですけれども、スマッシングマシーンはまさに自分のそういう部分を彼自身が表現したかった作品として始まったっていうのがすごく大きいと思いますね。うん、で、まあ、インタビューとかでは、まあ、複雑な家庭環境で育っていて、で、すごく鬱を経験したっていう話も、実はしているので、そういった部分って、やっぱりドウェイン・ジョンソン、まあ、誰しもね、どんなスターでもすごくそういう部分あるだろうし、まあ、スターだからこそ抱える苦悩みたいなものもあると思うんですけれども、それを、まあ、どういうふうに表現するか、うん、映画っていうもので、演技っていうものでどういう風に出していくかっていうことにすごく彼自身が取り組んだ作品だと思います。で、これ映画はもうむしろこう、その栄光にのし上がっていく時代っていう部分は実はカットされていて、でも最初にもうかなり成功した段階から始まっていくんですよね。で、その時に語っているのが自分はもう勝利っていうものにすごくこだわりがあるんだっていうことを、まあすごく誇らしげに語っている。それが別に嫌な意味じゃなくてね、その、まあ、自分はそういう、だから、格闘家として、まあ、そこにこだわっていくんだっていう、ある種の矜持として語っていくんですよ。でも、この映画を見ていくと、それがね、中毒について語った映画っていうことが分かってくるんですよね。中毒であるとか、あと依存ですね。で、それは、まあ、その、痛み止めの薬に、直接的には、すごくこう依存していくっていう話ではあるんだけれども、でも同時にやっぱりそこで語られているように勝利そのものについてだったりするんですよね。うん、で、その勝利っていうものにすごくこだわるがあまり自分の弱さっていう部分を、もう弱さであるとか脆さっていうのを外に出せなかったりとか、で、ここではそのエミリー・ブラントが演じるドーンという恋人との関係もかなり重要な部分になっていくんだけれども、まあ彼女の前でもあまり出せなかったりとか、むしろ関係性を壊す方向に働いていったりとか、そして、まあ、それこそ共依存的な関係になっていくっていうものが、まあある種ドキュメンタリータッチで描かれていくっていう作品になっていますね。で、これね、だからそういう意味ではマスキュリニティについてのまあ映画でももちろんあるんですよ。まあそのいわゆるタフな男っていう、うん、まあ男性性が強いタイプというかね、いわゆる男性性みたいなものが、まあ強いタイプの男性が、むしろその自分のまあ柔らかい部分だったりとか痛みみたいなものっていうのを内側に抱えていくっていうことは、まあいろんなところで、研究されたりとか語られたりしているものなんだけれども、これはね、やっぱりそれをね、すごくね、本当にこう観察的にかつちゃんとつぶさに見つめてる映画になっているんですよね。で、直接的に連想されるものとしてはやっぱりダーレン・アロノフスキーのレスラーだと思うんですよね。あれもやっぱりタフで強いレスラーっていうのが、まあ自分をうまく表現できなくて壊れていくっていう話で、そしてまあこれは昔の映画だからもう言ってしまうけど、その破滅っていうものの美学に向かっていくっていう映画だったんですよね。で、やっぱりそこがね、この映画との大きな違いというか、レスラーについてはやっぱりそういうマスキュリニティに対するロマンティシズムみたいなものすごく入っていくんですよね。その強いままで弱さをさらけ出せないからこそ破滅していくことのロマンティシズムみたいなことが描かれていて、で、まあ僕は自分の本ニューダットっていう本を書いたんですけど、まあそれも男性性についての本なんですけど、まあそこで書いたのはやっぱりレスラーについて、あれをやっぱり美学とかロマンティックなものとして描くっていうのはもうちょっとしんどいんじゃないかっていう話をちょっとある種批判的に書いた部分もあるんですよね。そのロマンティシズムの美しさっていうものも認めつつ、でもやっぱりそこに酔いすれてるばかりではいけないんじゃないかっていうことを書いたんですけど、まあ、そういう意味ではスマッシングマシーンはやっぱりそのマスキュリニティの複雑さっていうもの、あるいは両義性みたいなものをしっかり見つめながら、そのロマンティシズムに逃げないっていうところがすごくいいなと思いましたね。で、やっぱりそこはね、やっぱりドキュメンタリーがもともとあるし、何よりもそのマーク・ケアーっていう人の実人生がしっかりあるっていうことがベースになっていて、しかもこの映画、ドウェイン・ジョンソンもベニー・サフディもそこに対して、まあ、しっかり向き合っているっていうことがすごくこの映画にとって、基本的なトーンになっているというかね、そこがベースになっているっていうのがすごくいいところだと思います。 で、そういう、まあ、感情的な機微っていうものをすごく見つめる作品になっているので、やっぱりその俳優の演技っていうものが重要になってくる作品なんですよね。で、本当にドウェイン・ジョンソンは、新境地というか、今まで出してこなかった部分を、新境地というか、自分がもともと持っていた部分をあまり出してこなかったところを出したっていう作品だと思うんですよね。それをやっぱりすごく、まあ本当に丁寧に体現していて、まあ役作りとかめちゃくちゃやったみたいな感じのことは、レポートされてるんだけれども、まあそれだけじゃなくて、そのマーク・ケア、彼に近づくっていうこと以上に、やっぱり自分の中にあったものっていうのを俳優としてどういうふうに表現できるかっていうことに、まあすごく挑んだ作品なんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱりベニー・サフディが俳優でもあるっていうこともすごく大きいと思うんですよね。で、サフディ兄弟がやっぱり世界的に、まあ、どんどん、高く評価されていったタイミングで、同時にベニー・サフディの俳優としての良さっていうのも広まっていったっていうのもあると思うんですよ。なんといっても、グッドタイムのね、ベニー・サフディが出てた時に、あ、これ、監督の弟の方なんだっていうのが、まあ、発見した人が多いと思うんですけども、僕もその一人で、あれ、すごくいい俳優だなっていう、ことをその時点で結構もう印象付けられたんですよね。で、その後、あ、リコリスピザでも、あ、こんないい役やるんだ、みたいな感じがあったり、まあ、する中で、まあ、オッペンハイマーがある意味決定打となったんですけど、やっぱりそのアメリカの性格俳優というか、脇役の、いい脇役っていうのをできる人なんだっていうことをすごくやったと思うんだけれども、だからこそ自分の監督作でもそういう、まあその人間性をどういうふうに俳優に委ねて、語っていくかっていうことをすごく正攻法でやってる監督だなっていうことが今回出てきて、それがベニー・サフディンの監督としての個性でもあるっていうことがすごく分かったんですよね。それはこのスマッシングマシーンのすごく見どころの一つだと思います。なので、まあ、エミリー・ブラントはもちろんめちゃくちゃいい俳優なので、本当に、ここでも、まあ、彼女のね、イメージとはちょっと違う、まあ、こう、ある種の激しい女性って、まあ、感情的な振れ幅がすごくある女性っていうのを、すごくこう、まあ、体現してるというか、しっかり演じているっていうところがあるんだけれども、エミリー・ブラントだけじゃなくてね、この映画ね、格闘技の、実際の格闘技の選手がいっぱい出てるんですよね。バスルッテンが本人役で出てるとかもあるんだけれども、これね、僕すごくいいと思ったのは、マーク・ケアの盟友でもある、まあ、親友と呼べる、立ち位置にいるマーク・コールマンっていう選手を、ライアン・ベイダーっていう実際の選手が演じてるんですよね、実際の格闘技選手が。彼がすごく良くてね、彼もやっぱりすごくマッチョな男性が持つ柔らかい部分っていうのをこの映画ですごく表現してるんですよ。で、結構この映画ってその、マーク・ケアとその恋人ドーンの共依存的な関係っていうことだけじゃなくて、マーク・ケアとマーク・コールマンのその友人としての関わり合い、ある種その後、まあ、選手同士の、まあ、プロ選手同士の、その同僚っていうかね、まあ、同じ職業に身を捧げる者としての、ある種の、相互理解みたいなものもしっかり描かれていて、それがやっぱり男性同士のケアみたいなものになっていくんですよね。で、その男性同士のケアっていうものが描かれるときに、必ずしもその、いわゆる男性性、マスキュリティっていうものを捨てるみたいなことではなくて、むしろそのマッチョな男性がマッチョな男性のままお互い思いやるっていうことがあるっていうことを、しっかりこの映画はね、丁寧に描かれているんですよね。で、それは、例えばさっき言ったレスラーにおいてもすごく僕の好きな部分でもあって、レスラーもやっぱりなんかある種インディペンデントのコミュニティっていうかの助け合いみたいなものがすごくドキュメンタリータッチで入っていた作品だと思うんですよ。で、これは、このスマッシングマシーンもそういった部分がしっかり描かれていて、その格闘技の、まあ、無口けき男たちというかね、もうこう、たくましい男たちのその日常的なそのケアとか、思いやりっていうのもしっかり同時に描かれてるんですよね。だからマスキュリニティっていうものが単純に断罪するものとか、あるいはもっと時代遅れみたいなものじゃなくて、実はいろんな面がある すごく多面的なものなんだっていうのがこの映画を見ているとすごくよくわかるものになっていて、それはもちろんマーク・ケアの、うつの問題だったりとか、ある種依存の問題だったりとかっていうものもすごく描かれていて、その中で、まあ、悲しみであったり痛みであったり弱さであったりっていうことが描かれるんだけれども、同時にその格闘技のコミュニティにおける、まあ助け合いっていうものもしっかり描かれているっていうことでも表現されているっていうのがすごく、現代的でもあるし、すごく優しいなっていう作品にもなっているなと思いますね。僕はそこにすごくやっぱ打たれましたね。うん、っていうので、まあ、そういうな格闘技っていう、まあ、マッチョな世界、うん、そのさっきプライドが自分たちの世代でもあるっていう話をしたんですけれども、僕はそれこそ肉弾戦が怖くてあんまり見てなかったし、あんまり知らなかったんですけれども、この映画を見てるとそういう表面的な部分じゃなくて内側に入っていくと、そういうすごく柔らかい部分であったりとか、うん、ある種コミューナルな部分もあるなっていうことを再発見させてくれる映画だったなと思うし、それを本当にドウェイン・ジョンソンが自分から体現した作品だなっていう風に感じました。なんか本当にそこで、だから男性性をどういう風に再定義していくかって今、まあここずっとやられてる映画なんだけども、それをすごく誠実にやった作品だなっていう風にすごく感じましたね。うん、で、それを、まあ本当に表現したドウェイン・ジョンソンにとっては非常にやっぱ重要な作品になるんじゃないかなっていう、感じはいたしました。はい。なので、まあ、そういう、だから、ドウェイン・ジョンソンのパーソナル部分っていうのが、いろんな人のパーソナル部分と共振している作品になっていて、おそらく、ベニー・サフディも、やっぱりそういう、まあ、自分のパーソナル部分をかけて撮った感じっていうのもあるし、まあ、ここに登場する、まあ、たくましい男たちのパーソナル部分とも、すごく共鳴してると思うし、観客の、まあ、そういう、自分の、まあ、そういう内省的な部分っていうところに、すごく、響く作品になってるんじゃないかなというふうに思いました。うん。で、やっぱりまあ格闘技って、その勝利に対しての中毒っていうか、勝利に対しての依存みたいな話をしたんですけど、よりそういうね、肉弾戦だから強さ弱さみたいなものがすごくはっきりと出る分野、うん、でもあるから、だからそのステージの上で自己像っていうのを作っていかないといけないわけですよね、選手っていうのが。だけど、そこを降りた時に、じゃあ自分の他の部分をさらけ出せるところがあるのかっていうことが、まあすごくテーマになっていて、まあそれはスターとしてのドウェイン・ジョンソンっていうのもそうでもあるんだけれども、まあ多かれ少なかれね、いろんな人が経験してることなんかじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まあ、男性性の話に引きつけて言うと、やっぱり男性っていうのはそういう社会的なペルソナっていうものを自分から背負い込んでしまう傾向にあるので、まあそういう以外の部分っていうのをどういうふうに出していけるのか。それが、例えばそれこそ恋人であり、妻であるっていう、パートナーとの閉じた関係にならずに、男性同士でどういうふうにケアができるのかっていうことにもつながっていくので、まあ、テーマとしては非常に現代的なんだけれども、この映画の良さはそういう現代的なテーマをやってやるぞっていうやらしさじゃなくて、本当に人間性っていうものを考える上で、誠実に人間ドラマとして作ってきたっていうのがいい作品だと思います。 A24 もやっぱりこういういいちょっとした作品を、まあ、ちょっとした作品っていうか、まあ、大スターは出ているんですけれども、うん、でも本当に、ある種誠実な人間ドラマをしっかり作ってくるなっていうふうに思いますね。A24 と格闘技、レスリングっていうことで言うと、今、Apple TV でやってる、マーゴのマネートラブルっていう、エルファリングが出てる、うん、ドラマもすごく楽しく毎週見てるんですよ、僕。それの、元レスラー役をニック・オファーマンがやってるんだけど、それもね、良くて。本当にニック・オファーマンも、ある種こう、マッチョな男性が持つ柔らかさみたいなものを、そこではコメディっていう分野でしっかり表現していて、まあだから、アメリカって本当にその、まあある種のマスキュリニティってきつい、日本よりもね、ある意味きつい、うん、社会だと思うんだけれども、だからこそそういうふうにいろんな角度で、多面性っていうものをね、断罪するっていうことじゃなくて、多面性を語っていくっていう作品がどんどん増えていく。で、役者もそれに挑んでいるっていうのはすごくいいことだなと思っております。はい。ということで、今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは木津剛でした。